恵みをいただく御言葉はルツ記の2章です。先週金曜日は川越の教会でメッセージの奉仕をしまして、そこで語られたメッセージを今日皆さんにもお分かちしたいと思います。ルツ記の2章、最初に1節から3節までをお読みいたします。ナオミには夫の親戚でエリメルクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたは生きておられるお方、イエス・キリストは生きておられる神の御子キリストです。今私たちはこの信仰告白の上に立ち、生きておられるあなたを今礼拝し、生きておられるあなたから命の御言葉を今日いただかせてくださいますように、この語りしもべの唇を清め整えて、またこれに預かる一人一人の耳を整えて、あなたの生きておられる御言葉をしっかりと心に刻み、心に置いて食べ、それを豊かに反芻して、そして生けるあなたがますます私たちのうちに生かされて整えられて増し加わっていきますように、どうか神の国を今日ますます広げる働きをあなたがなしてください。一切をイエス様あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は今も生きて働かれております。この世の中を生きていく上でですね、本当に私たちは日々、いろいろなことを我慢したり、また恥ずかしい思いをしたり、あるいは世のものにいじめられたり、あるいは環境がですね、皆さんにそのような辛い目に遭わせたり、あるいは皆さんを、ね、貧しさとか病とか諸々の、突発的な、ね、計らずもという難しい言葉が3節にありますけれども、本当に計らずもですね、いろいろなことを通して、悩み苦しみがあります。でもこの世の中一切を支配しておられるお方は主です。皆さんは主をより頼んでいるでしょうか。主に信頼しているでしょうか。主を信じているでしょうか。皆さんは主をどのようなお方だと信じているでしょうか。皆さんの信仰の通りにですねなるんです。主が良きお方、素晴らしいお方だと信じて主のところにより頼んで進みゆくならば、主は皆さんにですね豊かに幸いと祝福を返してくださいます。今日このお読みしましたところでは、ナオミと、ルツという女性が出てきます。ナオミは本当に傷心のうちに、故郷に10年ぶり帰ってきました。神の国からずっと離れてですね、礼拝からも離れ、ただパンが豊かにあると思われたモアブの地、そこに行ったら確かにパンはあったかもしれません。でも本当に大切なものを失ってしまいました。礼拝するはずの国から、イスラエルから離れて、ね、礼拝のない国へと行ったところ、旦那さんを失いました。大切な二人の息子も失ってしまいました。でもナオミはその間ですね、しっかりと信仰の娘たちを育て上げました。二人の息子たちが無意に死んでしまった。でもこのナオミはルツにしっかりと信仰を継承してですね、そしてルツはですねもう、このナオミから離れたくない、 むしろイスラエルの神主を助けを求めて、この真実なるお方主を慕い求めて、自分の知らない国であるのにもかかわらず、このナオミについていて飛び込んできました。ルツにとってはナオミという年老いたもう旦那さんのところに嫁いでいくこともできない、もうただ貧しい、もう無一文のナオミという傷心の年老いた女性、彼女についていくことには世の中から見れば何のメリットもなかったかもしれないんですけど、でも彼女はついていきました。なぜならこのナオミが信じておられる主が真実なお方、力強いお方だと、そのことを信じていたからです。で、こうしてルツとナオミはイスラエル、ベツレヘムというところ、イエス様がお生まれになった場所であり、またベツレヘム、パンの家という意味です。そこにナオミは帰ってきて、そしてルツもそこへと入りました。で、とにかくですね、そのままでは、飢え死にしてしまいます。何か働かなくてはならないんですけども、でもあいにくこの二人、まずナオミはもう傷心で、自分の生まれ故郷のところ、そこで昔からの、窮地の友人たちにもう自分の落ちぶれた様、満ち足りて出ていたのに、もう自分は何も無一文で帰ってきてしまった。そしてもう人様の畑に入って、人様が取りこぼした落ち穂をそれを拾い集める、もうそのことを本当に恥ずかしくて、もう傷ついて、できない、そのような状況だったでしょう。でもルツはですね、とにもとりあえずこの傷心のナオミ、義理の母親を癒したのために、とにかく畑に飛び込んで、どなたかのその畑に行かせてください、私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのですと申し出て、そして彼女はある一つの畑へと取り込んできました。そこは図らずも、要するに思いがけずもですね、偶然にもこの彼女たちの家を絶やさない責任を持っている、立法上では、彼女の家を復興させるべき責任のあるボアズという人の畑、彼女が飛び込んだ畑はそのボアズの畑でした。本当に落ち穂を拾うということ、これは恥ずかしいことですね。ミレーの絵画で、のどかな田園風景のそういう絵を思い浮かべると思うんですけども、そんなにのどかな状況ではないんですね。もう、誰かが恵みの落ち穂を落としてくれていなければ飢え死にしてしまう。そして、人様の畑に入って、人様が取りこぼした落ち穂を、それを、膝をかがめて拾う。どんなに恥ずかしいことだったでしょうね。ましてやルツはモアブの女、イスラエルからは嫌われている女でした。でもそれでも彼女は、母親のために、そして神様に憐れみを請うために一つの畑に飛び込んで落ち穂を拾っていきました。この世の営み、皆さんが生活していく営みは本当に、この膝をかがめて落ち穂を拾っていくような、そういう恥ずかしい、毎日かもしれません、仕事にしても家事にしても子供を育てるにしても、そのような、恥ずかしいことを我慢しながら、膝をかがめて謙虚に、落ち穂を拾っていくような日々かもしれません。でもですね、皆さん、イエス様を主としている皆さんはこのルツのようにボアズの畑へと、皆さんの家を絶やさない責任のあるお方のもとへと導かれていくんです。そしてボアズの畑、そこはですね、恵みの落ち穂がたっぷりと落ちているところ、皆さんがイエス様を主とするのであるならば、まことのボアズである皆さん、主イエス様がですね、皆さんに多くの落ち穂、恵みを拾わせてくださるんです。このボアズ、彼はですね、有力者でした。当時のイスラエルはもう不況に次ぐ不況といいますか、飢饉の時代であったにもかかわらず、このボアズの家は着実に有力者となっていきました。なぜならボアズは、恵みを、 本当に困った人、貧しい人たちに恵みを落とすということを、これをですね、しっかりとしてきた。そしてなおかつボアズの畑においては、祝福の挨拶が取り交わされておりました。このボアズのこの立ち並み、この行動パターン、これはですね、不況な時代においてしっかりと着実に力を伸ばし、家が栄えていく、そのコツであるんですけども、このボアズはですね、同時に私たちを買い戻してくださるイエス様の雛形でもあります。このボアズの畑、ボアズが働いているこの場所、これはですね、イエス様が支配しておられる神の王国、これを本当に如実に表しております。私たちもこの誠のボアズであるイエス様の畑に飛び込んでいくことによってですね、私たちはこのルツが後に財を得て栄光を受けて、本当に自分の家族、母親、義理の母親を豊かに養うことができたように、私たちもそのような主からの特別扱いをいただくことができるんです。このボアズの畑、どういうところか、このルツ記の2章の4節から読んでいきたいと思います。4節から。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼は、主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について、束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせず、ずっと立ち働いています。ボアズは別に言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。アメン。神の国の畑はこのようなところです。イエス様という誠のボアズが支配しておられる神の国の畑、そこには恵みの落ち穂が豊かに落ちております。イエス様の御そば近くにおいては恵みが豊かに落ちております。そしてこのボアズはルツに言いました。よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。皆様、イエス様の御そば近くから離れたり、しなさんなとイエス様はおっしゃいます。ここから、他のところに、他のものが支配する畑に行ったりしたら、そこは恵みの落ち穂はあまり落ちていない。落ちていたとしても、ひどい目に遭わされたりします。いじめられたりもします。渡る世間はですね、鬼ばかりという言葉がありますけれども、イエス様抜きで世間を渡り歩くとしたら、そこは鬼ばかりなんですね。でもイエス様の御そば近くにおいて、イエス様の下で働くならば、そこは恵みの落ち穂が豊かに落ちております。どうかその、そのイエス様の働き場のその若い女たちの御そばを離れないでここにいなさい。イエス様の働き人たちが働いているそこのそばを離れないで、そしてそこで働き人たちが主の恵みの働きをしている、その恵みのおこぼれに預かりなさいと、ここで主は言っておられるんですね。そして主はですね、その働き人たちに主の御翼の陰に助けを求めてくる生徒たちにはですね、 その恵みを拾うことを邪魔をしてはならないときつくその周りに命じてくださるんですね。そしてボアズは喉が渇いたら水がめのところに行って若者たちの汲んだのを飲みなさい、ね、水を汲むことも重労働でした。当時は井戸から、ね、力作業で水を汲むんですけども、でも若者たち、ね、力のある若者たちが汲んだものを、ね、その恵みの水、それを、ね、思う存分そこで飲みなさい、主は皆さんにもおっしゃるんです。彼女はですね、このルツは、ボアズからそんな優しい言葉をいただいて、彼女は顔を伏せて言いました。10節のところです。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたことな、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アメン。ボアズはルツがしたことをすっかり聞いておりました。それと同じように皆さんもですね、主のためになしたこと、ね、主の最も、ね、小さいしもべのために水一杯でも奉仕したこと、それは決して主はですね忘れていないんです。そして主が、ね、あなたのしたことに豊かに報いてくださるようにと、そして皆さんが主の御翼の陰に助けを求めてきたのであるならば、主がですね豊かに報いてくださるように、本当にその祝福を皆さんに主は与えてくださるんです。でこのボアズの言葉に対してルツは、ね、本当にとても謙虚な返事をしました。彼女は言いました。ご主人様、私はあなたのご好意に預かり等を存じます。私はあなたの恥じための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この恥じために年頃に話しかけてくださったからです。本当に彼女はとても謙虚な返事をしました。主がですね皆さんに恵みを与えてくださったのであるならば、皆さんもですね本当に謙虚にですね、本当にありがとうございますイエス様、その返事をするべきなんです。ボアズはこの彼女の謙虚な感謝、それを聞いたらですね、さらにボアズはアクションするんですね。このルツのためにいろいろと、ね、算段を立ててくれるんです。ボアズはですね彼女にたくさん入り麦を与えてくれました、ね、ルツはもうたくさん食べてもうお腹いっぱいになったんですけど、でもなおボアズはですね入り麦をもっとたくさん与えて、そして、ルツが、ね、ナオミにその義理のお母さんにたっぷり養いを、ね、持ってこれるようにいっぱい与えてくれました。そればかりではないんですね。この15節からのところ、彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。アメン。神様をより頼む人に対してですね、誠のボアズであるイエス様は、あの女のために、別に女でなくてもいいです、あの者のためには、束の間での、ね、恵みを刈り取って、そして、恵みがいっぱいぶら下がって干してある、その間でも恵みを拾い集めさせてやりなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはいけない。それだけでなく、わざと、ね、束の間からわざと穂を抜き落として、それでそれを拾い集めさせなさい、ね、本来ですねもう刈り取って、神の国の御蔵へと納められるべき穂、ぶら下がってる方、 ね、本来神様の蔵に収められるべきものからわざとですね、そこから抜き落として、いや、あの女のために拾い集めさせなさいと、ね、主は仰せられるんです。皆さんが主の御妻さんの陰に、ね、助けを求めて、皆さんが、ね、主を主として主のもとに集まるのであるならば、主をより頼むのであるならば、主は皆さんに恵みの方ですね、わざと抜き落として拾い集めさせてくださる。それも、ね、拾い集めること、それを叱ってはならない、ね、遠慮することないんですね。もうどんどん恵みの方を拾って、ね、自分のその愛する家族のために、あるいは自分自身のために、そのたくさんの方、食べ物を、恵みのパンを、ね、この大麦というのはパンの、ね、素材ですね。ベツレヘム、そこはパンの家と言われているほど、ね、豊かにパンがあるところです。イエス様の家、神の御国、そこには本当に皆さんに必要な、霊的な必要なパンもありますし、肉的な必要なパンも豊かにイエス様から備えられるんです。で、こうしてですね、ルツはもうその日だけでも、たくさんの大麦を、刈り取って、そして、それを、ね、自分の義理の母のナオミ、傷心のナオミのところへと届けることが、持ち帰ることができました。ナオミはですね、もうそれを聞いて本当に、ああ、本当に主は生きておられるんだな、主は私たちをその家を買い戻しの権利のあるボアズのもとへと本当に導いてくださった。ナオミは本当に主に感謝して、確かに主が生きておられたと思い起こしたことでしょう。ナオミは10年もその神の国イスラエルからベツレヘムから離れておりましたけども、でもしっかりと主はですね、そのちょっとでも、ね、からしたねほどの信仰を働かせて主の身元へと戻った自分を、このように恵みを豊かにしてくださった。ルーツを通して本当に恵みを豊かにしてくださった、ね、本当に感謝したことでしょう。ナオミはですね、このボアズのことを、ね、彼は家を絶やさない責任のある方だ、ね、買い戻しの権利のある人、ヘブライ語ではゴエルっていうんですけども、これはその家を絶やさない責任のある親類ということです。本当に私たちのことをこのゴエルのもとへと、家を絶やさない責任のあるお方のもとへと導いてくださったナオミは感謝しました。ルツはですね、もっともっと恵みの深みへと、恵みの懐を奥深くへと飛び込んでいくんです。ルツはですね、信仰の母親であるナオミに言われるままでですね、さらにこのボアズの懐深くへと飛び込んでいきました。このルツ記の3章のところで、3章1節からお読みします。姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところで、あなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜、あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかし、あの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。はい、ね、ここで読んでいて、ちょっとクリスチャンの皆さんはえって思ったかもしれないですね。そんな、ね、結婚していない男女が、ね、その結婚していない旦那さんのそのところに行って、ね、体を洗い清めて油を塗って、ね、晴れ着をまとって、ね、女性として身支度を整えてですね、それでその、ね、男性の寝るとき、その寝てるところの、その衣をまくってですね、その中に入っていて寝なさい、ね、ナオミは指示するんですね。未婚の女性が、ね、その男性のところの、ね、寝てるところに入っていく、これは、まあ、一般的には、 まあ、神の国においても、それは下回るんですけど、でも唯一の例外があるんですね。唯一の例外、それは買い戻しの権利のあるお方、皆さんにとってはイエス様です。皆さんはイエス様の懐奥深くにもっともっと飛び込んでいくべきなんです。恥ずかしがることはないんです。イエス様のところに、こんな罪深い私がイエス様のそんな懐に飛び込んでいいんだろうか。 いいんです。ボアズは、彼女がしたことを、ルツが結局このナオミの言うことをそのまま聞いてその通りしたところをボアズは褒めるんですね。あなたが成した先の後からの真実は先の真実に勝っていると、ボアズは10節で彼女を褒めております。恵みの落ち葉が落ちているところへ、その畑へとルツは飛び込んでいきました。そしたらさらなる幸いと祝福を得ました。神である主をより頼んだからです。主をより頼むの、より頼む人にはですね、主はさらに恵みの落ち葉をわざと落として、さらに、恵みの深みへと来なさい、束の間にも来なさい、恵みの落ち葉が豊かに落ちているところへと入っていきなさいと。そしてですね、今度は、恵みの主人であるボアズのところに飛び込んでいきなさい。ルツはおっしゃる通りにいたしますと言ってですね、本当にその通りに、身支度を整えて、衣をきれいにして体を洗って油を塗って、その買い戻しの権利のあるお方の懐へと飛び込んできました。皆さんにとってはイエス様です。皆さん、世の、お金持ちの男性の懐に飛び込んでいっちゃダメですよ。イエス様、このお方のもとへと飛び込んでいくならば、皆さんはさらなる恵みの深みへと入っていき、そしてこの皆さんの家を絶やさない責任のあるイエス様が皆さんに、あなたのこの後からの真実は先の真実に勝っていると褒めるんです。皆さん、もっともっとイエス様の懐を深くに飛び込んでいくんです。最初ですね、ボアズは、自分が、のその懐のところに、起きてみると、一人の女が、自分の足のところに寝ているのを見た。それに気づいて彼はびっくりして言うんですね。あなたは誰か、旧説で言っております。でもルツはその質問に答えるんです。私はあなたの恥ためルツです。あなたの覆いを広げてこの恥ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。アーメン。皆さんもですね、イエス様の懐に飛び込んでいってイエス様に申し上げるべきなんです。私はイエス様、あなたの恥ためです。イエス様、あなたの覆い、あなたの御衣、あなたのその清き衣を広げてこの恥ためを、このしもべを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから、ここ新教の訳では、あなたは家を絶やさぬ責任のある人です。イエス様は皆さんの家を絶やさない責任のある人です。イエス様は皆さんの命を絶やさない責任のあるお方、唯一皆さんのことを正当に贖い、皆さんを買い戻し、皆さんを買ってですね、皆さんの没落した家を再び復興してくださるお方、それが皆さんの主人、誠のボアズであるイエス様です。皆さんがそのようにですね、イエス様の懐に飛び込んで、どうか私の、買い戻しの権利のあるお方であるあなたが私を買い戻してください、飛び込んでいくならば、誠のボアズであるイエス様は、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っていますと、本当に主は皆さんを受け入れて、そして、世の男、世の金持ち、世のもの、それに頼ることなく、この私を、買い戻しの権利のある私を頼ってきたから、だからあなたは真実だと褒めてくださるんです。そして、このボアズ、ルツのこの行動の後ですね、ボアズは正当にルツを買い戻す手続きに入ります。 アクションに入るんです。皆様ですね、イエス様のもとに飛び込んでいって信仰告白して、イエス様を主とし、イエス様こそ自分を絶やさない責任のあるお方だと信じて飛び込むのであるならば、イエス様は手続きに入るんです。皆さんを、ね、自分の家と招き入れ、皆さんを正当に買い戻すアクションにイエス様が入られるんです。そしてこうしてですね、ルツはこのボアズの元へと嫁いでいきました。もう立法にかなった正当なことです。皆さん、イエス様を主とするのであるならば、皆さんは救われる。これは聖書に書いてある正当なことです。皆さんも、ぜひ恵みの落ちている畑、ボアズの畑、イエス様の畑へと飛び込んでいってください。そこで仕えている、しもべ、そこで仕えている若い女性たち、そこの後について同じ恵みを拾っていってください。そして皆さんの、主人であるイエス様、そのさらに懐を深くに飛び込んでいってください。それならば皆さんはますます、潤され、皆さんの必要は全て満たされ、皆さんの、家族、ルツは義理のお母さんであるナオミ、本当に豊かに養うことができましたように、皆さんも、世における働きにおいて幸いと祝福を得ていきます。そしてますますイエス様の懐深くへと飛び込んでいくならば、イエス様ご自身がですね、皆さんを買い戻しの権利のあるお方として、皆さんを買い戻し、豊かにし、栄光の家系へと招き入れてくださるんです。このルツはボアズの家へと入りました。そしてルツは後にはですね、あの偉大な王ダビデのひいおばあちゃんなんです。栄光の家系へと入り、王族を乱すひいおばあちゃんとルツはなることができました。皆さんもなることは可能なんです。あの栄光の天の御国へと、その家へと皆さんも嫁いでいくことができるんです。その恵みを主は与えてくださいました。その恵みの道を主は開いてくださいました。イエス・キリストという神の御子キリストを、十字架につけられる。そして御子キリストをその皆さんの身代わりとして、皆さんの身代わりに罪を背負い処罰され、皆さんの身代わりに死んでくださったから、皆さんはイエス様の神の子の身代わりとして神の子たる特権を得ることができたんです。皆さんはイエス様と、命を交換しました。皆さんの家もイエス様を信じるのであるならば、天の家へと組み込まれていくことが可能なんです。どうか皆さんますます恵みの畑へと飛び込んでいきましょう。恵みの懐へと飛び込んでいきましょう。そして栄光の家系、天の王族の祭司の家系と組み込まれて、そして永遠に幸いと祝福と栄光を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちをこのように素晴らしい栄光の家系と招き入れるために、イエス様、あなたご自身が私たちの身代わりとなってくださったことを感謝いたします。あなたは栄光の天の御国の王子であったにもかかわらず、あなたは天から降りてこられ、その王子の座を私たちに譲るために、あなたご自身は十字架にかかられ、私たちの罪を背負い、私たちの受けるべき処罰を受けられ、私たちが死ぬべき死をあなたが死んでくださいました。そして蘇ってくださいました。私たちはただあなたを信じる信仰によって、その栄光の家系と組み込まれ、そこを生きることができることを感謝いたします。なんという素晴らしい恵み、なんという素晴らしい特権でしょうか。どうして私たちはあなたのその尊い贖いを受け取らないでおりましょうか。どうか主よ、生徒たち一人一人がこの列のように栄光の畑へと飛び込み、主よ、身を低くして、あなたからいただく落ち穂を拾い、さらにあなたから恵みの落ち穂をわざと落とされ、それらをますます拾い、ますます恵みの深みへと飛び込んでいく私たち一同でありますように。 今日いただいたこの命と恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主誠のボアズであり、買い戻しの権利のある主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。